本日の聖書箇所は、詩編119編、25節、31節から32節、リビング訳です。私は失望のあまり、塵の中に這いつくばっています。お言葉によって生き返らせてください。私はあなたの戒めを固く守り、力を尽くして忠実に従います。主よ、どうか様々な失敗からお守りください。あなたのお心に従いたいと思うように助けてください。そうすれば私はあなたの掟にさらに情熱を傾けることができるでしょう。それでは本日は本谷麻里さんに、証しをしていただき、その後分かち合いの時を持ちましょう。
はい、よろしくお願いします。以前から時々分かち合いでお話ししていたように、ちょっと何ヶ月前ぐらいから、このアメリカにおいて、ここのユタにおいて、どこのコミュニティにも私は属していないというか、誰ともつながれていないというか、で、私自身にも何か生きていく指針が何もないというふうに感じるようになって、ただ、月曜日から金曜日は仕事に行って、土曜日は日本語学校に行って、そういう仕事でつなが、仕事上の関係ではあるけど、特に自分の内側に秘めているものを、悩みとか、深いものを、打ち明けられる関係っていうのが、なかなかないなっていうふうに、すごく孤独を感じるようになって、それがまた夏休みになって、仕事が休みになってしまうと、ますますもう誰からも連絡が来ない。で、ちょっと人間不信っていうのも、あるコミュニティにおいて、違うよな、ちょっとそれみたいなのとかを感じてたりして、こっちからもなかなかどうしてるとか、何してるのとか、連絡するのも怖いというか、ヘジテイトしてしまうような感じで、本当に何もない夏休みを過ごして、います、今も。で、強烈な、すごく、これからどうして、そんな時に、これからどうやって、私このままこういうふうに、仕事は始まるけれども、どういうふうに、どういうあり方で生きていくんだろうかとか、すごい強烈な孤独や不安とか、焦り、焦り。それで、人はいいな、そうやって繋がれて、グループがあって、みたいな、妬みみたいな、そういう、もう強烈な孤独感の中にあって、すごく八方塞がりに感じています。いました。今もだけど。で、私には、ここには何もない、日本から、日本に、旅行に行って、そこでリフレッシュして帰ってこれるかなって思ったら、余計に帰ってきたら、あちらでは、楽しく家族でいろんな観光をして、日々、楽しく過ごして、余計にこっちに帰ってきたら、また何もないっていう、その差が、すごくひどく感じて、余計にちょっと、引きこもりというか、外に出るのすら億劫になってしまうような感じになってしまっています。で、来る日も来る日も夜中に目が覚めて、イエス様に語りかけて、暗闇の中、祈ったり、語りかけたりしても、一人がブツブツブツブツね、暗闇の中念仏を唱えてるような感じで、結局、一睡もすることができず、朝まで、携帯を片手に SNS を見て、結局何も寝られなかったっていう日々も続いたりして、そんなある日、夜、神様に語りかけてるときに、ふと、私の中に言葉が入ってきて、私によって立て直しなさいっていう言葉が入ってきました。で、私によって立て直すっていうことは、神様によって、今の状況、今までの私を立て直しなさいっていうことであれば、まずは聖書を、読まなければいけない。聖書から言葉を拾おうと思って、 まあ、すぐにこう、その次の日からこう、むさぼるようにこう、ランダムにいろんな箇所をこう、読んでみたら、まあ、最初にたまたま呼び始めたのが、ヨブ記。ヨブは、持っている資産も家族も健康もすべて失って、まあ、そこで、彼の友人たちですとか、のやりとり。まずは、彼自身が自己正当化。自分は神様に忠実に生きてきたのにっていう自己正当から始まり、その今ある現状の事実を否定したり、そういった葛藤をしながら、神様の、それがまあ長い間続くんですよね。で、その気づき、その長くこう、長い時間の中で、自分自身の罪に気づいて、神様に語りかけながら立ち返っていくっていう話は、まるでまあ自分の今の自分、今感じている、今は自分には何もない、何も持ってない、誰も私を理解してくれない、寄り添ってくれないっていう、すべてがこう敵ではないですけども、結局私は一人なんだなっていうふうに感じている、私に示されている箇所、のように感じました。で、私によって立て直しなさいと言われている限り、今までの、もちろん、この50何年間生きてきて、私が試練だと感じて、その時その時に神様に祈ったり、神様に思いをぶつけたりして、感情的にぶつけて、あなたはこの、神様、あなたはこの状況をご存知です。だから、この状況から救ってください。この関係を変えてくださいといった、その場しのぎの、こうしてください。ああしてください。状況が良くなりますようにというものではなく、私自身が、まずは、どういう状況、どういう関係においてでも、悔い改めて、神様に打ち砕かれて、例えば人に、そういう状況って人に、この時どうすればいいと思うとか、アドバイスをもらうんではなくて、人からの視点、人間の視点ではなくて、神様の視点で立て直していかないといけないな。神様との関係を、まず人との関係とか、状況のあり方ではなくて、私自身が第一に神様に打ち砕かれて、神様に従順に、聞き従わなければいけないなっていうことに気づきました。で、聖書、私にとっての聖書は何ですかっていう、話なんですけれども、この経験、今置かれている状況において、例えばいろいろ、さっきランダムにいろんな箇所を読んでみましたっていうことを言いましたけども、例えば、ダビデとかモーセ、パウロ、ペテロ、神様を裏切ったペテロ。そういった、この人たちの物語っていうのは、すべてもうひどい状況、患難、試練の中にあって、やっぱり神様に最後は、まあ、先ほどのヨブもなんですけども、神様に打ち砕く、こ、あの、すべてを取り去られて、打ち砕かれて、そして気づいていく。そして神様の力によって、立て直していくっていう、物語で、聖書の中は溢れてるなっていうことに気づきました。で、そうですね。なので、私もそのように、やはりこう、今だから感じているのは、すごい長く感じ、ここ何ヶ月間、ずっとそういう誰とも一日話、まあ、家族以外は話さずに、何もすることもなく過ごしたっていう朝から晩まで、ただ料理をして、部屋を片付けて、っていう、必要以外のことは外に出ないみたいな状況がつ、あの、続いてるんですけども、でもそれは、やっぱり神様は、私がそういうふうに気づくまで、そして、本当に、従順に、神様だけを求めるようにするまで、徹底的にすべての関係、すべてのものを取り去られるな。お前には私しかいないというふうに、 語られてる状況なんだなっていうふうに今思っています。そこに気づいて、私が本当に心から神様だけを、求め、これから先も そういうふうになりますってこう確信して、そういうふうに歩んだ時に、で、ちょっと、箴言の16章に、主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をも和らがせるという言葉があるんですけども、すべての状況を整えてくださる未来があるんだなというふうに、信じています。なので、神様によって立て直すときに、聖書に、私にとって聖書は、ナビゲーションのようなもので、聖書ほどクリアに神様の視点を与えてくれるものが、はないなと思いました。それは今ある自分が置かれている今の現在地。そこでは、神様は示されているのに、自分はこっちに、ここに今いてしまう。だけど、そうではなくて、お前の、進むべきこと、私と一緒に行くべき道はこっちだというふうに、現在地からそこに引き戻してくれる、神様のご計画の方に、戻してくれる道しるべを示してくれるナビゲーションのようなもんだなと、今感じました。なので、今日選んだ言葉のように必要の中にあっても、そして今私が感じているように私には何もない、誰もいない。と感じているときに、私の一つの望みは、やっぱり神様の、聖書の中にある御言葉と、これから先に用意してくださってるご計画だな、というふうに感じています。以上です。
マリさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
これに、今、明かししてくださいましたけれども、これについて、皆さん、こう、思うところがあったら、お話聞かせてください。
これ、すごい訳が違うんだけど、合ってんのかなと思って調べてたんですけどね。リビングバイブル。こんな違うの？いや、もう、ちょっとわかんないから、まあ、いつも使ってる新改訳。これ31と32って、合ってます、これ。ここの箇所ですか。31、私は失望のあまりって書いてますけど。
ああ、それ25じゃない。25と31、32だから。
25と
と
31、
31、32。
31と32でしょ？119節の、ですよね。
そうなんですよね。新改訳とかだったら全然、なんかちょっと、
119節の25、31、32ですよね。これ、全くじゃないけども、かなり違うんですよね、訳が。
だからなんかこっちの方がちょっと今の状況に私にとっては理解しやすいなと思って、このリビング訳を選んだんですけど。
なるほど。そうですか。僕もリビングバイブルで読んでます、今は。やっぱりリビングバイブルが、わかりやすいですからね。まあでも、聖書に書かれている通り、私たちは塵から生まれて塵に変えるって書いてるじゃないですか。だから、まあ今思ったんだけど、私もそんなにマリさんと変わらないですよ。生活的には。毎日11時間ぐらい会社にいて、それから帰ったらもう通勤費じゃないわ。通勤を合わせたら、やっぱりもう帰ってご飯食べて寝るだけ。そういう日が、まあ、ウィークデーに続く。だからもう何もやらない。まあ、聖書は、電車の中で読んでますけど。で、やっぱり、コミュニケーションの場も、まあ僕らは、デスクワークとかそんなじゃないから、電子ですから、コミュニケーションの場もない。まあ、客と話するぐらいで、お客様と、 あとまあディスパッチャーと話するぐらいで、そんなもう離れたら何もない。その中でやっぱりでも僕は常に神様のことは考えてますけれども、まあ、常にじゃないですけど、まあ、何かあった時とかね、そういう時考えてる。で、やっぱりね、その環境にもよると思うんですよね。今の言葉すごいわかります。マルさんが言ってたことって、こう、なんか孤立されてるっていう感じですよね。ただ、そこが違うところは、ここはまあやっぱり歩いて10分ぐらいの時にショッピングセンターがある。で、車でちょっと行ったら、ちょっとした大きな街もある。そういったのが、やっぱり環境的に違うのがありますよね。それはちょっと違うかなと思いますけれども。まあ、基本的には自分と同じ感覚で、何のために生きてるとかそういうことを考えることもありますけれども。でも、基本的にはやっぱり自分たちは、生かされてるっていうことなんですよね。なんていうか、昔は考えてましたけどね、なんか自分をこう、夢を、こうやってなんか映画監督になったり、そういう、なんか、絵で、なるとかっていうのを考えてましたけども。でもそれ、まあ、考えるのはすごいいいです。前向きにするっていうのはね。でも、今慣れなかったっていうことは、やっぱりそれも、まあ自分のフォルトみたいなのもあるけれども、そうですね。やっぱりその環境とか人間関係、そういったものに、こう、振り回される時代っていうの、まあ今もありますけどね。でもやっぱり自分たちには神様がついてるっていうのをいつも思ってるわけですよ。神様を知ってるっていうの。だから絶対それを信じましょうっていうか、だと思いますね。
知事さんありがとうございました。
長々と。
マリさんね、そうやって聖書を読むときに、マリさんって聖書を読むの？それともアプリで読むの？
今まではアプリとかもいろいろこう、ね、インスタでもフォローしたりとか、今では例えばなんかそのアプリだとか、インスタの読み方も、出て、御言葉出てる出てるみたいな、はい、スウェットみたいな感じだけど、やっぱりこう、見る意識も違ってくる、ちょっとした一言の御言葉。あとはまあ、聖書を、まあ、を広げて読みますね。
いや、だから私もこの前も話したけどさ、マリさんみたいなに、こう、聖書にすっかって、こう、御言葉を御言葉をって思って、やっている時期って、結構、あったんだけどって言い方したら、ここでもうすごいなんか大顰蹙っていうか、今もやるよって感じなんだけどさ、なんか、この前言ったように目が悪くなって、聖書がね、読めなくなってきたら、やっぱり、アプリで読んじゃうんだよね。そしたら一箇所しか読めなくて、一回、それで目の前に出てきたのしか読めなくて、もうちょっと聖書の時だったら、あそこら辺に何があったかもとか思って開いて読んでたら、今みたいにランダムにっていう風なね。それで目に入ってくるところをとにかく読むってやってたなと思ってね。それでやっぱり聖書、文字の大きな聖書を買おうかなとか今思ってたん
でも前もそれ皆さんとなん
だ
か
よね。
神様と向き合う時間ってすごいやっぱり多くじゃないですか。聖書を机の上に出してきて一日一章読むとか、こうまあね、時間がある時はその物語を全て読むとかって。だからまあ、読むのは読むけど一生、その時は多分一番辛い時は結構もうなんかもうランダムに、そういう手当たり次第になんかいろんな箇所を読むみたいな感じでしたけども、やっぱり割合的にはアプリとかそういうパッとこう思った時に、ベッドに寝っ転がりながらでも、こう、見れるアプリの割合が多いですかね、今。
そうだよね。私とかさ、教会に来てるからさ、私も仕事ってさ、ほぼ人間関係仕事だからさ、ね、仕事関係の人たちに、いくら親しかったとしてもさ、ね、自分の、し、 私的なことをね、持ち込むわけにはいかないから、だから、こういうふうな夏休みになると、ぽーいってこう、ね、連絡って来なくなるし、だからこそ、私も休めるっていうのがあるんだけれども、それはそれで私のために、休みを、ま、いただけたと思って、すごくやるんだけど、でも、やっぱりね、そこでね、マリさんと私の違い、何かなと思ったら、ね、日曜日に実際に礼拝に行って対面で話せるっていうこととかさ、その後さ、ご飯、この間みたいにご飯食べに行けたりするっ
そう
て、
そう、それ
す
が
ごい
ね、
大きいと思うんだよ。
やっぱりそ
一週
こ
間にいっ
あっ
ぱい。
て、まあね、その、そうそう、分かち合えるってすごいいいと思います。わかる。
ねえ。
ちょっとここだけの話っていうか、まあ、録音されてるんですけど、ちょっとやっぱりなんかね、私では、この前も、その、なんかその30周年のそっちで、あった時に、やっぱりできることって言ったら、まあ、献金ぐらいしかないんですよね。なんかこう、お手伝いがね、そこに行って一緒になんかこう、できるわけでもないし、奉仕って言ったら、こうやってオンラインで、その司会をするぐらいしかできないし、なんかやっぱりこう、フィジカルにこう、奉仕ができるところにちょっと変わるべきなのかなって思ったりとかして、なんかその、神様にできる奉仕とか、いや、もっと、そしたら幅というか、で、そこで分かち合えることとか、個人的に交わりができることってあるのかなとか、で、
ねえ、
ちょっ
大
と、
きいなと思うよ、私も。ねえ。だからこそ、マリさんがこの前、なんだっけ、祈祷会すごい良かったっていう気持ちもわかるしさ。
わかる。マリさんが言ってる気持ちすごくわかるし、年齢のこともあるのかなと思ったりとかして、私も同じように感じることあったし、あるし、あと、なんか、日本に一時帰国した後に、ふとなんか夜中目覚めて、私のいる場所ってどこなんだろうみたいな意味がわかるかな。なんか、私は、私の帰る場所って日本なのか、アメリカなのか、みたいな。ちょっとなんか切なくなったりとかする。まあ、ちょっと違うかもしれないけど、まあそういう気持ちになったりすることも過去あったから、わからなくないなって思ったりするけど。あと、もちろん対面ではできないけれども、まあ同じ教会員としてだけじゃなくて、まあ友達としても、できればそのなんかあったら、LINE でもいいから、なんていうのかな、話したいね、みたいな感じで気軽に言ってもらったら嬉しいなとは今日思いました。
ああ、いいね。そうね。
っていう
まあでも
か、
なんかみんなそれぞれになんかすごい忙しいじゃん。なんか。
わかる。でも、
ね
それ
え。で、
で、
そ
そ
れ
れ
ぞれやっぱり困難じゃん。困難があるじゃん。なんかこう。
まあでも、それが、だから、なんて言うんだろう。私たちは、ここの今、ニューヨークにいるみんなは、忙しくても、集まってくる。そこにやっぱり、なんて言うのかな。価値があるっていうか、なので、そこを、マリさんの言う気持ちもすごくわかるけど、遠慮せずに、みんなは、幸いにも、日曜日に対面で会えてて、ああでもない、こうでもない、ちょっと愚痴ったりしたりとかもあったりするけど、マリさんはそういう期間が今、ね、ここの教会に通ってて、まあ、リモートなのでないのかもしれないけど、私たちはマリさんを代わりなく、教会員のメンバーと思っているし、なので、遠慮せずに、正直言って、
そうですね。
私自身もマリさんと話したいって思ってたけど、遠慮して LINE してないところもあるんで、あんまりそこは考えなくていいと思う。お互いにそこをちょっと、なんていうかな、いい機会になるかもって思いました。みんな一緒だから、みんな一緒だから、きっと、ここの、前もマリさんと話したけど、ごめんね、ちょっと余談になってしまうけど、なんて言うんだろ オンラインだと、この礼拝だと、個人的にいろいろな話せないこともあったりとかして、それが個人的に話すと意外と共通点が多かったりとかいろいろあるんで、その、この場で言えなくても、意外と LINE でパッと話すると、実はこう思ってたんだよねっていうこととか、共通のこととかあると思うので、全然その、気にせず、話できたらいいなって、今日ちょっと思いました。
ありがとうございます。感謝です。
多分、マリさんは、自分のことで話したいとか、っていうか、その、なんていうのかな、私も言い方ができないのかもしれないけど、ね、他の人に迷惑かけちゃいけないとか、思ったりするかもしれないけど、実は、その人も求めてるかもしれないし、だから、遠慮なく話、LINE とかしてきたらいいと思う。
させてもらいます。
全然。私もまた話したいと思いました。連絡ちょうだいね。
ありがとう。
個人的にはあれ、やっぱり、この、ここの LINE って、あれじゃないですか。まあ、何人かの人が見てるでしょ。やっぱり、そういうのよりも、こう、一対一でこう話しかける LINE もね、いいんじゃないのかなとか。
あと、思ったのは、やっぱり、神様って、なんかのその、私たちがここに集められたのは奇跡じゃないと思っていて。
そうです、そうです。
やっぱり、集められた人間なんで、きっといろんな共通点とかいろいろ話はできるかなと、勝手に思ってます。
奇跡だと思いますよ。偶然じゃないっていうことでしょ。
そうそう、偶然。
偶然じゃない。
偶然ではなくて、
偶然じゃない。
神様の導きがあって、みんなここに集められてるわけだから、そう、ありがとう、
さん。いい。
なので、おそらく、いい仲間っていうか、話いつでもできると思います。
いいんだろう。毎週、こうやってね、みんな、なんか小さい群れだけど、こういう交わりというか、やっぱりできるっていうのも神様が、ね、私たちに、こういう、なんか、毎週いろんな刺激というか、いろんな、なんか、見言葉というか、こういう、そう、いろんな、ね、一人一人、なんか、共通点があるかないか、その、今起こってることが違っても、でも同じというか、その、いただいて、何か、その刺激が当たって、みたいな、なんか、それがすごい、やっぱり、神様、ね、私たち一人一人にそういうことをなんかギフトというか、なんか毎週なんかそう受け、ね、受け取れるというか、そういう、ものをいただいているから、それもやっぱり神様すごいなと、はい、今、こう、思ってる。なんか、状況が違ってもやっぱりどっかで同じ、なんかその神様、やっぱり神様が私たち一人一人にね、やっぱり何かを与えてくださってるなと。
そうですね。
思います。私もそう思う。
ね。
なんかね、30周年記念の時に、やっぱ皆さんすごい、なんかこう、忙しいのに、すごい、奉仕もすごい大変だったじゃないですか。だけど私こっちで何もできないよって、ただなんかそれに参加する、その、礼拝に参加するだけみたいな感じで、余計ちょっとその時なんか落ち込むというか、なんかこう、やっぱり一人みたいな。
帰って、なんか、嬉しかったというか、私なんか、ああ、マリさんがいたというか、
そう。
ズームでやってたから、ああ、マリさん入ってくれたんだとか思って、帰ってすごい、なんか、嬉しかったというか、
また、ね。でも分かるよね、彼女のその気持ちっていうのも。
ね、みんななんかね、こう集まって、こうすごい準備とか大変だったろうにと思って、なんか私、観覧だけみたいな。
わかるな、その気持ち。なんかそういう意味でこういう証のし、あの、共有っていいね。
でも、これ、すごい、今日の証しさ、みんな持ってんじゃない？やっぱり。同じような気持ち。絶対持ってる。俺、すごい今日聞きながら思ったもん。あ、一緒だなとか思って。
ね、なんか共通するとこ
そ
ろでは、共有できるところあるよ、気持ち。
でもさ、なんかさ、なんかそのズームに出てくれてるとかさ、そういうのもすごくさ、ね、来てくれてるんだと思って嬉しかったっていうさ、ちかこさんの気持ちもすごいわかるしさ、なんか、その祈ってますよとかって言われると、それもまたさ、すごく助かる時ってあるじゃない、気持ち的にさ。だから、一緒に仲間としていてくれるっていうのはすごい助かるよ、やっぱり。でもさ、なんか私もたまにさ、仕事で礼拝出れなくてさ、たまにこう、聞くだけになるけれどもさ、そういうふうな時って、やっぱりアウェイ感ってあるよね。で、自分が何かを、私もそんなに自分で発言どんどんするっていう感じじゃないから、あれだけど、聞くだけになっちゃうみたいな感じになるからさ。だから、その感じは、聞くだけになっちゃうなっていう気持ちはわかる。感じもなっちゃう、私も。
まあでもこんな状況なんで、この日曜日のね、この礼拝がなんか心の拠り所だったこともあって、だから前あったじゃないですか、一回なんかこう、Wi-Fi がトラブルで。まあでも、ええーって思って。
あったね。
それもありがたいね。なんかそういうふうに思ってもらえるってありがたい。他に何かありますか？
なんかこう、私が寂しい、ひたすら寂しいっていう話になっちゃった、なっちゃいましたけど、聖書の中でそういうちょっと、ヨブだとか、その、今日の私が選んだ詩編の歌手とか、なんか、皆さんが。
あ、よくは私も読んでますと、たまにってか考えるっていうか。
あれ、なんかね、すごい進行だね、あれは。呼
あ
ぶ
の
さん。
人すごいよね。
す
あの
ごい。
人っていうか。族も失ったしね。
だって、家族もそうだし、あれでしょ？見かけもなんかブツブツできたんでしょ？いろいろ。おできとか。すごいよね。なんていうか。
だから私もね、それに比べたら、ただだ、話
まあ
す人、ここで誰もいないっていうだけで、まだまだちょっと耐えて、こう、神様と向き合わないといけないんだなと思って。
もうなんか、ヨブ記ってさ、一番最後にさ、ヨブがさ、ついになんか、あれ、なんか、切れ始めることってなかったっけ？なんか。
切れる、切れる。
切れるよね。で、なんか切れるの結構好きなんだよね。ヨブが最後に切れてさ。そしたら、お前何言ってんだって神様に言われるところがね。あそこら辺がすごい好き。
人間らしいよ。
なんかパウル、ペテロとかも、すごいよね、あれ読んでたら、新約聖書。切れたりさ、自分の都合のいいことしか考えてない。
やっぱみんな人間なのよ。
なんかある？大丈夫？みんな。ちかこさんとかともみさんとか大丈夫？
ともみさん。
さっき。
私もですね。人と全く喋らない生活が続いてます。本当に皆さんお仕事行かれてますけど、私は本当に家にいるだけで、冗談抜きで本当に日曜日の教会のみ、のみってことはないか。でも、なんか今はそういう時期なのかなって、ちょっと。
あれですよね。なんかこう、人との関わりは欲しいけど、なんだろう。人との関わりがあると、いろいろ問題もあるしね。
まあ、そこまで嫌なな
る
思
ほ
い
ど。
したことはないんですけど、なんか、
あ、そうなんだ。いいですね、それは。
いいですね。
なんかそう思うように
えらい。いや、
し
も
てきましたね。
う。
今までやっぱ子供通じての関わりが学校とか保護者とか。で、やっぱりどうしても母親業に集中してると、それ以外との接点が少なくなってきちゃいますよね。
でもまあ、保護者同士、まあ、それでも、保護者同士でいろいろあったりも
そう。で、すごく気の合う人、友達になれる人も見つかれば、やっぱりその周りに合わせてどうしてもその場にいなければいけないっていう時もあって、そういうのを十数年続けてきて、で、去年こっちニューヨークに来たんで、一旦リセットというか、もう切り捨てたわけじゃないんですけれども。されて、で、全く人と話さない生活になってしまったんですけど、なんかちょっと、それもありかなって、いつまで続くかわかんないですけど、なんか、そういう時期にこそいろんな気づきを、で、こうやって、教会に行かせていただいて、そこで得られる気づきとかもあるから、まあ、今はそういう時期なのかなと思うようにしてます。でも、普段やっぱり、一人でいることが多いんで、気づくと声の出し方を忘れそうな時も ありますね
でも、その声の出し方を忘れるってのも分かる。私もお休みに入ってさ、ね、誰も会わないで、なんか午後にね、ぽそっと喋ったら、おお、私喋ったみたいな。
いや、そうだよ、俺もそうだよ、休みの日とか。
そ
喋ってないって。
う、そしたら枯れてるんだよね、声が。
なんか、みんな、なんて言うんだろう、いつも、なんか、持ってないものをなんか、羨ましい、なんか欲しいなというのあるじゃん。なんか、私の場合、なんか、いや、もうピースが欲しい、一人にさせてくださいみたいな。なんか、もう、なん
逆
か、
パ
誰
ターン。
にもって、そういうのがいい、なんか、反対のこと、思ったりとかして、なんか、でもやっぱり、それもなんか、やっぱりね、なんか、神様、
ああ。
なんかいろいろそういう、なんか、あるんだなと、そういう、その、there's always a reason っていうか、何かあるんだなとは思うけど、でも、なんか聞いてて、なんか、あ、裏いいな、それもいいな、とか、私思うんだけど、でも、その人にとって、それは嫌だ。っていうか、それが、なんていうか、だからそういうなんか、そういうのも聞いてて、ああ、いろいろあるんだなと、はい。そう、私は、
だよね。
私はどっちかというと、いや、leave me alone っていう、
ああ。
なんかそういうの、仕事とかしながらでも、なんか誰かが来たら、この間も、leave me alone とかって大きい声出した。で、しかも、Do not disturb とかってやってるのに、って
来るん
いう
だ
の
よ
に、
ね。
でもなんか来るから、神様とかって、なんかそうやって やってるの。い
じ
ろ
ゃあ
いろ。
今はあれですね、ちかこさんは。至福の時間です
いや、まあでもね、平穏に何もないのと、平穏にだ、一人なのと、何かあって一人にされてるのは違うからね。
ああ、はいはい。なるほど。
あれ、ちかこさんって特にさ、ひささんも在宅のことが多いしさ、ちかこさんも在宅のことがあるしさ、で、ね、介護もされてるから、いつも誰かと一緒になるよね。そう。でもじゃあ、今度の礼拝では、ね、ひささんが日本でどうだったかって証になる。来週は証になります。
ね。
ああ、そう。ああ、そう。
来週ってひささんだっけ？
そう、来週がひささん。
おお。
そうそ
楽しみだね。
う。うん。 じゃあ他に何かありますか？なんかすっごい楽しいおしゃべりになって、後で皆さん 何かあるかな？大丈夫かな？じゃあ、マリさん、最後にお祈りをお願いします。
天のお父様、今日もこうして、あなたによって家族一人一人の前で、思いを、私が今抱えているものを分かち合えたことを感謝いたします。僕はこれからも信仰によって、この家族が一緒にあなたに目を向けて、あなたに、あなたと一緒にあなたを崇めて、歩んでいくことができますように、そして改めて、この家族を通してそれを思い起こさせてくださったことを感謝いたします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。